ラジオジです。毎週日曜放送中、はい、3時台内さんを出身者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事を恋愛するカルチャーから身近にあったバカ話などもわきあいあい話しています。司会の佐山です。
宮間です。
はい、今日は、ラブさんはお休みです。
そうですね、
はい、
最近なかなか来ないですよね。
なんかちょっと
やる気がないっていうことで
お仕事がなんかね忙しいみたいなこと言ってたけども、
そうですね。
ただ今日ちょっとあのゲストがね、
はい、
ご指摘くださるということで、
はい、じゃあどうぞ。
もうゲストも若干遅れ気味。
ああそうです、はい。この後来るということで。
はい、そうです。
はい、
今日はなんかねいろいろ回ろうかみたいな話があって、
はい、
とりあえずね今日なんか宮本さんが行きたいとこが、
そうですね。まああ
る
ぶっちゃけ別にラジオジで行きたいわけでも何でもなくて、ただまあなんかないかなと思った時にちょっと私この夏行きたいところがありまして、それ出したっていう。
その割に結構コスしたね、ここかなんか
だけなんですね。
まあね、もちろん行きたいって言うんだったら、じゃあいいね、この先あるなら行ってみようかというところで、
は
い、まあ、今日ここね東京駅にいるんですよ。
はい、
で僕も全然知らなかったんだけど、
はい、
ここ東京駅にこの併設されてるこの東京ステーションギャラリー
って
美術館が、ね、あったのね、知らなかったですね。
はい、
うん、で、まあ、ここでやってる展示会に来ましたと、
はい、
じゃあちょっと説明してもらえますか。
そうですね、今日はですね、はい、この夏ここの東京ステーションギャラリーでやってる、うん、ですね、メスキータ展という、うん、
誰って思った。
そうなんですよ、これね実は本邦初公開なんですよ。
え、
日本初なんですよ。
あ、日本では紹介すっていうか展示会みたいなやったことがなかったんです。
そうなんですよね。ということで、
ああ、
まあ一部の人には割と話題なんですが。
あ、そうなんだ。
そうです。まあ私ですね、好きな画家がいまして、
お
エッシャーというですね、騙し絵が得意な画家がいるんですね。
宮本さんのプロフィールのところに、ね、好きな画家エッシャーでずっと書いてるん
ですよ。そうですね。
結構割りかし前から、
はい、うん、まあ、例えば無限に上り坂が続く階段を上るような絵とか、
騙し絵です
か。騙し絵とかで有名な人ではあるんですけど、
はいはいはい、
エッシャーさんっていうのがあれ版画なんですよ、そもそも。
え、あ、エッシャーも版画な
の。そうなんですよ、あれ版画なんですね。
版画ってあれですよね、いわば中学校とか小学校で図工の時間にやるやつですよ。
あ、そう
彫刻刀でこうやってこう、
そうそう、木版画ですね、はいはい、それは
なんか中川家とかがあれに描いてる版画のなんかモノマネみたいな、はい、あれなんかあれかいやロバートか
ロバート、
小学生が、うん、版画で描きそうな絵を人体で模写するっていう、うん、面白いんだけど、うん、まあまあごめんなさい、うん、
はい、で、
はい、
まあ、好きなんですけど、まあ、別に言うほど別にそんなにこうめちゃくちゃ詳しいわけでもないんですが、ただ私好きで画集とか持ってるんですね。
あ、そうなんだ。
で、ただまあ何人かいる好きな画家の中の一人ではいるんですけど、
うん、
で、このメスキータさんっていうのが、
はい、
そのエッシャーの、うん、版画の師匠なんですよ。
ああ、同じ版画の師匠。
簡単に言うとエッシャーを見出した人なわけですね。
へ
え。で、そのエッシャーの、まあ、その作風っていうのも、まあ、若干時代によってずれてはいるんですけど、初期の頃っていうのが割とこうコントラストの強い、
あ、
エッジの強いこう、
あ、
半日丸みたいなもう陰影がはっきりしてるような雰囲気の絵を描く。
これすみません、ちなみに何人の人ですか。
え、
メスキータさんって、俺なんかメスシーソーと間違えたからね。
この人はエッシャーと同じオランダ人で。
オランダ人。
そうですね、エッシャーがオランダで、学校行ってる時の先生、
あ、
美術の先生だったんですけど、はい、で、ユダヤ人なんですよね。
あ、なるほどね、
はい、うん、で、このメスキータさん自身は、
はい、
いわゆるアウシュビッツに連行されてガス室で殺されちゃったんですけど。
あ、なるほどなるほど。
で、その時に、
はい、ほう
ほう、エッシャーとかの弟子が連れ去られた後のメスキータさん家に行って、ガサッと絵を持ってきたんですよ。で、それが日本で今回初めてやるんですよ。
これあれじゃないですか、映画になるやつ
ですか。これ誰ですか。
へー。
で、こ
今ね本舗初エッシャー自身はもう日本全国やってて、この夏は、ね、今名古屋で今エッシャー店やってますけど、
あそうなの、
まあ、日本にもコレクターが多いからまちこちやってるんですけど、
なるほど、
じゃあメスキータはないんですよ、初めてなんですよ。
なるほど、じゃあのなんであの時カフェのファンの人は名古屋でエッシャーを見るべきという、
ということで、
東京でこちらに、
私あの何のと面白い人申し訳ないんですけど、ただただそれは好きで、なんか伊沢さんがネタねえかっていうから、はい、ネタはないけど行きたい場所あるっていうことで、
そういう意味だ、
はい、
あなんかもうここオンリーって感じでいいから、そうです、じゃあぜひね、はい、っていう感じでね、今日来ましたけど、
はい、ということで、
はい、
あの今週はもう喋ることないので今週の配信は以上
マジっすかまあね、ちょっと今とにかくね、このステーションギャラリーね、あの外なんで、
はい、
めちゃめちゃ暑くて体育が早く入りたいので、
はい、
とりあえずちょっとね、あのゲストも後で送れてきますので、あの方もね、送れてきますので、はい、ちょっと先に中入ってどんなもんか見てみましょうか、先にね、
はい、
はい、じゃあ
行ってみましょう、
はい、
じゃあ乾杯、乾杯、乾杯です。
うまいな。
とりあえずあの今回は、メスキータ店の続きということで今、
はい、
我々は、世界の山ちゃんに移動して今ビールを飲んだところですね、
はいはい、
でさっきはいなかったんですけど慎吾くんが合流しました。
あ、はい、どうも、
はい、よろしくお願いします。
じゃあここまでのおさらいは、我々あの東京ステーションガラリーでやってる、メスキータ店という、まあ、あの展示店を見てきました。
はい、
はい、そのこれに関する概略はさっきさらっと実は言ったんですけど、あ、
はい、
まあ、軽くおしゃらいしますと、
はい、
あの騙し絵とかで有名なエッシャーって言うじゃないですか。
あ、はい、
あのなんか滝なのに水が落ちる滝なのにまた登っていくとか、あの永遠に終わらない登り階段とか、 あのエッシャー、有名なエッシャーがいるんですけどの師匠なんですよ。
あ
の展示展が日本初上陸ってことで、私ちょっと前から気になってまして、で今日行きたいなっていう話をして、で行ってきたという状態ですね、はい、ところがあの集合時間とかのいろいろ都合ありまして、慎吾くんは行かず、
はい、
俺と伊沢さんだけが行ってきたと、
はい、
まあ、そういうような話です、
はい、
一応あの今回のなんかね、展示会の概要だけ一応ご案内しますと、
うん、
東京ステーションギャラリーといって、あの東京都の、あ、東京駅の丸の内北口改札に直結してる、改札出てすぐ遠くにあります、まあ、美術館ギャラリーで、うん、6月29日から8月18日までやっております、メスキータ展です、はい、ちなみにこの後日本であと4カ所ぐらい、来年ぐらいまでかけて、
うん、
一応ツアーというかをするという形になっていまして、先ほど申し上げましたけど、一応日本で本舗初公開、ということで、割と話題でして、テレビとかでも少し特集されてたりとか、先月だと、なんだっけ、 NHK の美術の番組とかで、特番日曜美術館でしたっけ、
はいはい、
深夜にやってるあれとかでもメスキータ特集やったりとかしたりしたっていうのは、そういうような感じですね。はい、
うん、
ちなみにあの種目はメスキータは知ってますか？
いや今初めて存じ上げました、すいません。
まあそうっすよ、ね、知らないですよ、
はい、
ちなみに今回もこのメスキータ展は、はい、すごい点数多く展示してるんですけど、それが ある夫婦の個人所蔵のものを出してるんですよ。どっかの美術館所蔵じゃなくて。
あ、そうなんだ。
で、まあ、その人たちも美術品コレクターの夫婦ではあるんですけど、でこのメスキータを初めて知ったのが、ま
あ、
これちょっとパンフレットみたいなのを買ったんで、まあ、図録を買ってさっき読んでたんですけど、その時にも1980年にこの夫婦が初めてその画商からメスキータをこ
う
紹介されて見た時に衝撃を受けたと。で、あと もう一つあったのは、そのオランダの画家、まあ、オランダの画家なんですけど、行くとエッシャーとかだとちょっと私たちの予算オーバーだとか、予算オーバーだとか、ま
あ、
逆にちょっと少しある意味メジャーではないから、コレクション可能だみたいな、そういうような少しものもあったぐらい、まあ、あんまメジャーではないわけなんですけど、
最近あれならばね、再発見されてるみたいな感じの、
そうそうそう、
どちらかというと、
うん、なんか一応そういうような あの形で最近再評価を割とされつつある部分ではあるんですけど、日本ではあんまりずっとまあ長らく日の目を見ておりませんで、まあ今回そういったタイミングになりました。はい、どうした？
どういうタイミング、どういう感じで進めようかなと思って。ああ
、で一応今回なんでっていうと、若干こう没後何周年みたいなね、そういうのがありまして、まあ、メスキータの、まあ、没後75周年ということで、
はい、
まあ、日本にこう企画を輸入してきたと、まあ、そういうような感じです、はい、これが概略、は
い、エスターを知ってる、
なんかどんなその騙しみたいなのとかっていうのはなんとなく言われれば多分ああとかっていう
なる、ね、エッシャーの絵がね、あれ先だ、あ、これこういう感じ、
あ、
あるかな、この例えばこの街で城の中でよく見るとあれなんかおかしいぞみたいな、手前の道と上のなんか奥の道が同軸線上にあるみたいな、
あ、
こういうその要は無限マークのなんかこうどっからが上どっからが下なんだろうみたいな、
そうですね、その要は現実的にはありえない立体みたいなものを、はい、まあ、描いたりする部分がわりかし有名というか、
岩さんなんでエッシャー好きなの？
エッシとね、割と騙しみたいなのが好きなんですけど、よくそういったあの温泉街とか行くと騙し絵美術館とかちょっとあったりするんですよね。
それ秘宝館的なものじゃなくて全然
そうそう、秘宝館的なものとかと大体2つ並んで飛び出す美術館とか大体その2択なんですよね、昔からあの温泉街にある美術館といえば。
あ、そういうのがあるんだ。
大体ね、あるんですよ。
へ
え。でそういうところがあって、子供の時から割とそういうのに心惹かれてたんだけど、ある時ね、20年ぐらい前に日本でエッシャー展やった時に、うん、俺初めてそれを見たんですよ、うん、俺偶然俺ね、長崎に旅行してて、
う
ん、九州で見たんだよ、それを。それで、うお、すげえ面白いなと思って、うん、そういえば知ってはいたけど、うん、ちゃんと見たの初めてだなっていうところで、うん、そこからまあ、少し、まあ、そこでできた図録を買ったりとか、まあ、ポスターを買ったりとか、うん、そういうことでちょっともともと出会いとしてはそれなんですね。
へえ。でもそこからさ、うん、結構その図録を買ったりとかさ、結構長いこと好きだったりするわけじゃない、
うん、
なんか宮尾さん的になんかそういう、宮尾さんがそういうさ、絵とかになんか強烈にずっと長い間心惹かれるってなんか結構意外だなってなんか結構なんか思ったりするんだけど、
うん、そうね、実はね、うん、割と美術好きなんですよ。そうですね、まあ実際には絵とかより、うん、僕は彫刻とかその 3D の方が好きではあるんですよね。ていうかね、仏像、ざっくり言うと仏像、もしくはそういった彫刻、宗教的彫刻みたいなものが割と好きなんですけど、だから絵は実はね、言うほどそんな好きではない。あとはメジャーなもので、うん、例えばゴッホみたいなね、ああいったものはわりかし好きだったりするんですけど、
うん、
俺ね、ちょっと話が飛ぶんだけど、めちゃくちゃ絵が下手な子供だったの。俺美術とかできないの、ちなみに未だに下手なんだけど、その時に、小学校の時に先生がね、お前その描画をやれと、点点点点点で打つと、それはね、下手でもうまく見えるってことを教えてくれたんだよ。やったらね、俺あったの。つまり水彩画とか学校でやるじゃんっていう時にめちゃくちゃ絵が下手だったんだけど、点点点点で描くと、その時に先生がね、これのやっぱり一番メジャーな人はゴッホだって言うんだよ。ゴッホってのはこう重ねるっていうか線を描かないんですね。それでわりかし僕の中でその子供の時の幼児体験としてなんとなくこうゴッホに対するなんかこう助けられたぜ兄貴っていう勝手なちょっと印象もあったりして、でエッシャーもメスキータも同じオランダの画家なんですよ。だからそこで少しうっすらとしたちょっとそこに対するこう神話性というか、
ま
あ、あるっちゃあるけどねっていう、
まあ、機会があればね見せてもいいんじゃないかと思うんだけど、宮間さんが描く絵ってね、なんつうかな、うまいっていうよりはいわゆるほら下手馬ってジャンルあるじゃないですか。恵比寿さんとかみたいな、なんかこのなんかこう独特の味がある線というか、
だから三山さんがよくもほらあの伊佐山は絵が上手くて僕は絵が下手なんだよみたいなこと言うけど、僕から見るまでなんかすごいこう個性のあるなっていうか、
も
う
でもねそれはね、うん、あの今となってはそれに対する少し自信も持っているんだけど、ただ小学校の時の、そういったいわゆるこうカースト制度の中で絵が上手いカーストにおける個性があるって許されないからそれすなわちいじめの対象みたいなのがあるから
まああの最近アメトークでさ絵心ない芸人みたいなのがさ、確かにまああの人も私も絵心はないけど、でもなんかよく見てみるとなんかだんだんなんかこうスルメのような味が出てくるみたいなところもあったりするじゃない。そうそうそう、
どちらかというとね、本来的にはアートって他人といかに離れるかみたいなところが割と強い本来あるべきベクトルだはずなのに、小学校って同調圧力があって、むしろ普通っぽい、もしくはなんか世の中のポスターとかにありそうな絵を描くことがいいとされてる逆ベクトルなんだよね。その中で最低でも6年間ぐらい過ぎちゃうと、もうトラウマしかないよね。
宮本さんが昔あの絵、下手なんだよって言いながら何気なく描いた牛の絵がなんかこうすげえ面白くて、これはなんかあの逆に嫉妬を覚えるというか衝撃だったけど、こんな個性で、あ、これが個性というものかっていうのが面白かったっていうの。
でだから実際ちょっと実はね、わりかし好きっちゃ好きなの、美術系が。でも見る線というか、作るなんて絶対無理。
でもエッシャーなんかでも見てみるとさ、結構センス、あ、そういう意味で言うと繊細な、まあ確かにトリッキーな感じではあるんだけど、結構まあ、あ、でもあれか、描画っていう意味で言えばそういう層なのか。
そうですね。ちなみにあの僕エッシャーのこと実はですね、言うほど詳しくないんですけども、ざっくり3世代に分かれてるんですね。で一つがこのメスキータの影響を受けてた、この初期彫刻期というか、このコントラストがはっきりしてるタイミングが一つ、あともう一つ彼あのイタリアだったかどうとか地中海の方に行って、もともとねエッシャーのお父さんって建築家なんだけど、エッシャーもメスキータもね建築家を目指してたのね。でローマの方に行った時に、あのエッシャーもローマとかの建築にすごい憧れて、その建物を描いてた時期があるんですね、これ第2期で。その時期が一番その有名な絵が多くて、さっきのほらあの水が遡るあの建物とかっていうのも、あれもそういったそのローマ風建築というかなんですね。で最後が、こういった同じ文様が続くシリーズ、これがその晩年というか第3期あって、これどこだと思ったけど、スペインのなんだっけ、有名な お寺があるじゃない、あのお寺だけど、あそこのそのお寺の中にあるその建物の中の模様、壁とか彫刻の模様とか、あの日本でもそうだけど壁とかの彫刻ってさ、同じ面をこう無限に重ねていくみたいな、あるじゃない、あれからこう着想を得てるっていう第3つの時期に分かれてるんだけど、ちなみに僕エッシャーで一番好きなのは、あ、今の3つのパターンでいくと、この最後の今同じ模様が続いていく。でエッシャーがね、鳥とかトカゲをよくモチーフに使うんですね。鳥が重なっていく、鳥が続いていく、もしくはトカゲがこう続いていく、三角だと思ってたのがいつの間にか鳥になっていくとか、あの そういったものが割とね、これが好きで、で実はあの伊佐山さん知らないと思うんですけど、伊佐山さんがうちに遊びに来た時からそうだけど、うちにはちょっと飾ってあるんですよ、実はエッシャーが。
あ、そうなん
だ、ポスターだからね。一応そういうのが
ちょっとあのあれだよね、あのラピュタの中の、あのラピュタはこういう図であるっていう風に書かれてそうな感じの絵っていう、あの今日あの僕見て、まあ見て初めてそのなんていうかこうこの人はメスキータしてたけど、まあすごい面白かったなんか見てて。
そうですね。僕もあのメスキータ自身めちゃめちゃこう、ちょっと今回ポスターがあるんですけど、ミミズクを描いた 非常に黒白陰影のはっきりした絵ばっかりかと思いきや、うん、結構いろんな多したような絵を描いてるんで、
なんかね、まあ、じゃあ僕の、まあ、感想はあるんだけど、まあ、その感想というか、まあ、あの見たか今日ね、あれの総括というか、まあ、このなんか今日見た感じところで言うと、まずこの人なんかね、初めなんか美大に受験して失敗したんだって、はい、で、でそこから紆余曲折して建築事務所かなんかに入って、で建築の勉強をしながら最終的に学校の先生かなんかになった、
ね、それが美術学校ね。
そうそう、でそこの弟子なのがさっきのエッシャ
20年ぐらい先生やってたから、うん、すごく教え子は何人もいるんだけど、その中の一番有名な人が
そうそうそう。で、だから実際自分でなんかこういう古典とか 作品を作り始めたのは結構遅いというか、なんか30代か40代ぐらいになり始めてから結構本格的に活動し始めて、それまではずっと先生の方がなんか主軸だったような感じだよね、なんかね。
そうですね。だから年表の中で、途中であの作品数の推移が出るんだけど、ズコンとない時期がある、それは先生になりたての時に、9年ぐらい何も作ってるから。
で、なんか今日結構さ、まあ、この人の作風ってこういうなんかもう版画で、要は、まあ、結構子供の頃にほら彫刻刀でガチガチやったりしてさ、やった感じだったと思うけど、まあ、あれの絵、まあ、本当、まあね、まあ、すごいやつというか、まあ、それがこの人の作風ではあるんだけど、それとは別にもともと先生もやってたかっていうことで、その頃からは、いわゆる結構水彩画、ドローイングとか、あと、まあ、そっち側の方を結構、やってて、だから結構柔らかい線のものとかも結構あったって。あ、
ね、あの創作期間が結局70歳ぐらいまで長いことやってるから、うん、まあ、作風も変われば、
そうそうそう、
作品数も非常に多くある、うん、
あの作風の変遷が面白かったのが、まあ、初めは結構水彩画みたいなのがあって、でそのうちこの版画を始めて、で版画にちょっと色がつき始めたんだけど、でもやっぱ基本的に版画に戻って、で最終的になんかすげえいろんな作風がでなんか晩年になって、なんか漫画っぽいデザインが出てきたりとか、
あ、そうですね、
こう
例えばこれなんかそうですけど、ちょっとこの人の作風、顔とか表情の付け方とか、下手だろっていうぐらいちょっと面白いみたいなね、
そうそうそうそう、
ものが見えてきた。でも私この延長線で割と結構好きなパターンとかもあったりするので、だから別にそのだからどうってことはないんですけど、で、まあ、ちょっとその進歩来る前の冒頭で、あのやったこと、彼はそのユダヤ人なんですね。それで第二次大戦があって、オランダはドイツの支配下に置かれまして、でこのメスキータ晩年になりますけども、強制収容所に送られて、アウシュビッツで奥さんと一緒に殺されたと。で、一人息子がいるんですけど、一人息子もやはり別の強制収容所で一緒に殺されたっていう、まあ、そういったその人生の幕の閉じ方をしてるんですが、
そう、俺もあそこがさ、結構最後衝撃でさ、もうずっとね、
はい、
絵が結構いっぱいあるんだけど、自分の子供の一人息子のをモチーフに描いた絵がいっぱいあったわけで、多分だから子供のことがすごい好きだったんだろうね。で、なんかいろんなこう知ってね、結構大人になってひげ生やした大人になった息子の絵を描いたりとかするぐらい、多分子供のことが好きだったんだろうなっていうのが読み取れる感じだったのに、最後そのおじいさんになった本人と息子が一気にそのナチスに連れ去られて殺されるって、こんな悲しいことあるかっていう、なんかもう本当にひどいなっていう感じだったけど、
そうですね。で、今回ちょっとポストカードなんか買ったんですけど、その子供の時のね、カッパを着てるみたいな子供の写真があって、あとメスキートの中で多分一番有名な写真がこれで、次から出てたんですけど、このおっさんみたいな写真なんですよ。これが一番有名な写真、あのあれなんですけど、これ本人だと思った俺。そしたら違うんですよ、息子なんですよ、これ。
あ、そうなんだ。
そう、息子の、その30歳か40歳のところの息子の肖像なんですね。
そうなんだ。
で、このまあ息子も一緒に、まあ、あのナチスドイツによって、まあ、
いやー、もう俺もあそこを読んだ時衝撃だって、最後のね、今日さ、と思ってさ、まず声出しちゃったよ。
まあ、あの美術展なんで、まあ、長く喋っても面白みもないから、まあ、サクッとまとめますと、とりあえずちょっと今回このメスキータなんですけど、まず今回日本のツアーというか本場初公開なんですけど、この後ですね、来年のお正月に、千葉県の桜、来年の春にですね、兵庫県の西宮、あと来年の夏にですね、宇都宮市、さらにその後9月にいわき市とやるので、まあ東日本中心ですけど非常にやるので、まあ、もしよろしければ見に行っていただければ、
ちょっと俺結構見てよ、そういろいろ思ったのかって面白かったなって、はい、じゃあ見たいんですけど、あのこの人がさ結構作画変わってくるじゃない、
はいはい、
でなんかだんだんさ陰影がこうはっきりしてきてさみたいなところがあって、でこの人がなんか結構特徴的なのが実線を描かないっていうのが特徴的らしいんだよね。
あ、そうですね、あ、そう、あの輪郭線を、
そうそうそう、だ輪郭だけで何かものを作るって、まあ要はあのなんていうのデザインとか見てですね、ゲシュタルト理論とか言って、ほらゲシュタルト崩壊とか言うじゃん。あれは要は形が物をなんかなんかそれを物として認識できないぐらいおかしくなっちゃうみたいなこと言うんだけど、
これがその
そうそうそう、
これ輪郭を描かない、
そうそうそうそう、
出資法、
そうそう、これなんかこの帽子が形だけで何となく帽子って分かるみたいな、あ、まあ、そういうことなんだよね。これなんかが面白くて、だんだんそれは要はあの1920年代から30年代頃ってあのいわゆる現代美術とか現代デザインみたいなのが入ってきた時期で、うん、いわゆるそれまでのなんていうかな、なんていうかアール・ヌーボーか、からアール・デコっていう要は直線的で結構なんていうかこうデザインあの現代的な感じの線に変わってきた時期 でそれが本当この人の作品だとさまさにそれをそのまま終わらせてる感じでさ、だんだんだんだんすごく直線的で、なんか今で言うとイラストレーターとかで作りそうな感じなんかデザインに変わってきてるのがなんか結構面白いな、
うん、
ロシア構成主義とかが結構とか、あと日本の浮世絵の影響も受けてるんじゃないかみたいなこんな感じで書いてあったりとかして、でだんだんだんだんその要は全部黒白陰影はっきりみたいな感じでその描いてるってなんか面白いなと思って、で俺最後あの絵描きを買ったんですよ、はい、であのなんかね歌舞さんラジオなんかで最近美術展の特集やってて、なんか自分の好きな絵なんか絵はがき最後5枚ぐらい買ったらいい思い出になるよみたいなこと言ってたから、あのじゃあそれ今回やってみようと思って、今回僕も自分の気に入ったやつをちょっと買ってみたんですよ。でまあこれなんか、まあ、まさにそのさはっきりしたこういう感じですごく今でいう結構ポップな感じに見えたりとか、あとこの版画でさその彫りだけで立体感を表すっていう表現手法をはなんかあら作ったというか、まあでも面白いなと思ったけど、ちょっと面白かったのが、これなんだけど、これちょっと読んだ、これ説明
シマウマの説明読んでない、
これあのね、このメスキータって人ってこの作品が、まあ要は最後さあのナチスドイツに囚われちゃったからあの作品が要は残らないはずだったんだけど、なんか死後にその弟子がいっぱい集まってきてナチスに奪われる前に早く取りに行かなきゃ、
そう、強制収容所に送られた後にエッシャーとかが楽器屋になった家に行って、うん、そこの作品書をガッサリ持ってきちゃった、だから逆に今残ってる
だって、だから今持ってるのはそういう弟子たちが必死に持ち去ってなんとか繋いだ命みたいなところがあるわけですよ。で、そうそうそう、でエッシャーは先生だったから、うん、アシアというかそのメスキータはだから弟子たちにこれはこうしなさいよ、これはこういうことなんだみたいな哲学をいっぱいいろいろ教えてるらしいんだよ、
うん、
でその中でその要はこの人の親は白黒の作風じゃないですか、
うん、
で、あの全部この基本的にはもう白と黒で物を表すっていうのがこの人の作風だったのに、このこれあるでしょ、これシマウマの絵なんですよ、
はい、
これシマウマってさ元から白黒じゃないで、あの戦前メスキータはエッシャーに、はい、あの世の中にある白黒のものってのはもう白黒なんだからそれは作品にあの出す必要はないだろうっていう風に言ってたらしいんだよで、あ、そうなんだって、さすがですねメスキータ先生、そうですよねって言って、で最後で亡くなった後にこれ持ってきたらあんじゃんってなんだよおいっていうしかもこれだけじゃなくて白黒の牛の絵とかもガンガン出てきて
なんだよ。
おい、ベスキータみたいな。
そこ動物のコーナーね、ちょっと割と時間の都合で飛ばしちゃったんだよね。
ちょっと面白かったっていうのが。そんなことも。まあでもこのあの頃の要はそういうデザインっていうか、うん、そのつまりロシアモナリズムとか、うん、そういうあのドイツとかだと、まあ特にねあのヒトラーとかっていうかナチスっていうのは、うん、ああいう例えばデザインを取り入れることで、あのああいうなんていうかあの独裁とかそういうのを広めたっていうところあるよね。例えば あのナチスの制服なんかも、うん、ああいうのを一流のデザインで作らせてるんですよね。ああいう風に、
そう
そう、だからデザインをかっこよくすることで若者が、あ、ここかっこいいから入りたいみたいな、うん、だからやっぱそういうデザインとかって、まあ、一種そういう、なんていうかな、あのイズムというか、うん、まあ、ある意味政治利用されたりとかする部分があったりして、うん、で例えば現代で言えばさ、例えば変なしユニクロとかがさ、うん、ああいう確立した、均一したものをブランディングして継ぐっていうのも、それも要はある種のユニクロイズムみたいなのを作り上げたりしてさ、うん、何かこう人をそういう風に、まあ、やり方によっては惑わしたりとか何か扇動したりすることにも使われるから、うん、まあ、それがこのエッシャーの絵の変遷にはさ、まさに時代が現れてるなと思って、すごいなんかデザインの視的に見てても、まあ僕は職業的にも結構面白かったなっていう感じがした。まあこの版画なんかでこれなんか見てたさ、まあちょっとうちのラジオおじさんっぽい、
まあコントラストを強め
て、ね、コントラストを強めて見てたみたいなことを感じたりとかした。じゃあそんな感じですね、はい、まあ、僕は感想そんな感じです、
はい、
あ、じゃあ三田さんまとめてます。
さっきまとめたんですけど、はい、まだ日本で来年までやってますから、はい、あの皆さんそれぞれあの超近場のところで行っていただければ、
はい、
ちなみに東京近郊の方に関してはこれなんか入場料も安くて1000円、
うん、
1100円だったんで、ね、割とあのお値打ち感もあるということで、ただ東京セッションガラギャラリー1個だけ難癖をつけると、あのね、売店混みすぎすげえマック
ス結構いろいろ揃ってるのにめっちゃ狭いっていう、
めっちゃ狭い、うん、これですが、ぜひ
では
見てみてください。
はい、
はい、
じゃあメスキータ店に関して
でした。
はい。